今回のテーマは日本語。いろんな日本語の素晴らしさの中から十日目、絵見た目についてお話ししてみようと思います。ずっと前に知人からですね、毎日唱えるといいよって教えてもらっていたにもかかわらず、なんでいいのかがわからずですね、ついつい、まあ、困った時に思い出したように唱えてた言葉、まあ、今回少し本を読んで知り得たことから、本当に大切で大事にしたいこと、そしてだったら毎日唱えた方がいいじゃんって思った、その内容についてかいつまんでお届けしたいと思います。私ノートへようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで皆さんどうですか？十日目、絵見た目という言葉ご存知でしたか？で、今 YouTube で調べてみると、マントラのように唱えてくれているものから、その意味についていろいろと配信してくださっている方々がたくさんいらっしゃいました。なので、もうすでにご存知の方が多いと思うんですが、まあ、私もずっとですね、なんだか頭の片隅にはあったけど深く触れることがなく今に至ったって感じなんですが、先日大野泰司さんという方の本を読みましたので、その書籍からですね、とってもいいなと思った部分をダイジェストでお届けしたいと思います。ぜひ最後までお聞きいただけると嬉しいです。で、これまでも何度かですね、言葉の力についてお話ししてきました。そして日本語には言霊という本当に秘めた力がありますから、ポジティブな言葉がけがとっても大事になります。で、ありがとうっていう言葉の実験ありますね。ビーカーにお水とお米を入れて言葉をかけるっていうものなんですが、ありがとう、愛してるなどのポジティブな言葉をかけたビーカーのお米はポコポコと発酵しだします。で、バカ、大嫌いなどのネガティブな言葉をかけたビーカーのお米は黒くカビが生えて腐っていきます。で、このくらいですね、言葉には目に見えない力があるっていうことなんです。だから自分自身にもたくさん良い言葉をかけていくのってすごい大事なんですね。なので慈愛もとっても大切です。そして日本語はひらがな、まあ、カタカナなどですね、発音がとてもわかりやすいですね。子音と母音でできています。で、子音はですね、父っていう言葉と音で、父音と言ったりもするそうです。で、母のみ、そして父と母を合わせてできる50音で、私たちが日頃何気なく使っている言葉はそもそも父と母から生まれた音なんですね。そして私たちが発する言葉はこの組み合わせで発音されています。まあ、基本的に全ての言葉に母音がありますね。で、勝手なイメージですが、宇宙ってこう大いなる母な気がしますし、そして日本語にはもう母音があるっていう、なんかこうずっとずっとつながってる感じがしませんか、宇宙と日本語が。で、そしてこの十日目、絵見た目の本の中で、私とは誰かを考察する箇所がありました。で、普通に生きていると、私とは誰かという問いに対しての回答は、自分が自分だと思っている、まあ、アイデンティティになると思うんですね。名前、性別、住んでる場所、学歴、その他もろもろですね。大体これは内側から発生しているものではないですね。そういうものが多いと思います。他人との比較、対比として使われることが多いのではないでしょうか。で、この本では、私とは、先祖の集合体であるって書かれているんですね。まあ、要するに私は先祖からできているです。で、私はですね、反省すべき点なんですが、 あまりご先祖様を大切にできていないんですね。まあ、お墓参りとかお彼岸とかお盆とか命日とか、まあ、実家からずっと離れてますし、遠い空の下から手を合わせることしかできない。しかもそれもサボっちゃうって感じなんですね。でも心の中ではとても大事にしていると思っています。まあ、形式的なことをちゃんとしていないだけなんですね。それでも昔の人たちからすると罰当たりと言われるかもしれません。でも私の亡くなった父とか、まあ、おばあちゃんとかはそんなことでは起こらないって、まあ、信じてるんですね。これを怠け者と見るかどうなのかってことなんですが、まあ、同じようにですね、今の日本人、特に若い世代の人たちというのは昔に比べてご先祖様を大切にできている人は減っているのではないかと思うんですね。まあそれにはちょっと理由があって、昔に比べるとやはり、まあ、完全に核家族化してきてますので、自宅に仏壇や神棚がない家も多いでしょうし、そもそも祭り方を知らないっていう方も多くなってきてるんではないかって思うんですね。まあでもそんな私でも、そんな皆さんでも、そんなでもない、ちゃんとできてる皆さんも、本当に心からご先祖様とつながって、その命の流れを感じることができる。そして神様とつながることができる。それが遠神、絵見た目なんです。で、私たちというか、この世はすべて縁起なんですね。無限に続いている縁起の総和です。で、父と母が出会ったから自分が生まれた。父と母も、その父と母の出会いがあったから生まれた。で、私の母はですね、実は父の兄と付き合ってたそうなんですね。で、もしそのまま結婚してたら、私は生まれてなかったってことです。で、そんな感じで、すべて縁起によって発生してるんですね。で、両親を30代遡ると10億人を超えて、さらにどんどん極限まで遡ると宇宙の起源までたどり着きます。まあ、私たち一人一人の DNA に無数の先祖とあらゆる宇宙の記憶がストックされているっていうことなんですね。そして私たちの体はたくさんのご先祖様の集合体です。まあ、全てご先祖様がつないでくださっている体なんです。なのでこの自分で生きるっていうことは、自分っていう存在を知ること。自分一人だと思っていた自分を手放して、背後にいるご先祖様を巻き込んで生きるっていうことなんです。すべてつながってるっていうことなんですね。そしてこれは、初めから自分の細胞に含まれているご先祖様の遺伝子を目覚めさせ、自らの細胞を活性化させるっていうことで、ご先祖様を意識し感謝してつながると、これまで眠っていた DNA が目覚めて、で、これまでオフになっていた機能がオンになるっていうことなんです。で、才能も開花していきます。ということで、話が長くなってきたので、大切なところに入っていきたいと思います。で、そしてここからは、たくさんの神様のお名前が出てきます。で、音声だけでは分かりづらいと思いますので、概要欄に記載しておきますね。で、日本の神話では、雨の実中主の神からですね、すべてが生まれたって言われています。で、現代的に言うと、ビッグバンにより宇宙が生まれて生命が生まれたです。で、そうすると私たちの一番初めのご先祖様はビッグバンのエネルギーですね。で、私も含め、皆さん同じところにたどり着きます。で、これを神話的に表現すれば、 宇宙の神は雨の実中主の神で、太陽の神はアマテラス大御神で、地球の神は国と子たちの神で、ご先祖様の神は東津御親の神となります。ということで、神様はどこか外側の遠くにいる存在ではなく、私たちの近く、それも私たちの体の中に存在するということになります。そう、すべては自分の内側にあるのに、いつも外側に探求を進めてきたので辛かったんですね。これは分離なんです。だから統合をしていくっていうことなんです。統合に向けて神様とつながる順序ですが、まずは直近のご先祖様につながっていくことで、数多くのたくさんのご先祖様の中でも神の領域まで昇華した東津御親の神に、つながることができます。で、何億人ものご先祖様を統括していらっしゃる東津御親の神とつながると、安堵感を得られたり、あらゆる不安から解放されるそうです。そして、東津御親の神を起点にして、地球の五行ですね、木火土金水ですね、木火土金水のことですね、と、そして、国つかみと、その先の天つかみともつながれます。で、ご先祖様とつながって自分の中に脈々と受け継がれているその力を取り戻して、そして、東津御親の神とつながることができれば、苦しさが吹き飛び、そして自分の中、自分の中にある使命に目覚めて、神の力を得ることで、これから人生がますます輝かしくなるということなんです。で、そのご先祖様と神とつながる言葉が東神恵みためなんですね。で、東神には2つの意味があります。で、1つ目は、東津御親の神で、2つ目は十の神様の意味ですね。東の神様で、ちなみに、東の神様の意味の十神には50音の上段の赤さたな浜やらわを古代の音図に並べ替えた、あ、高まはらなやさわを意味するそうです。で、ちょっと難しいですね。で、古代の日本では、日本語の一音一音が神だとされていたそうなんですね。で、例えばあは、高みむすひの神を意味します。で、十神のもう一つの中身は、こと天つかみ五神と、いざなぎの神、いざなみの神と、三柱のうずみこの十神ですね。で、このうちこと天つかみとは、雨の実中主の神と、高みむすひの神と、神むすひの神と、そしてうましあしかびひこじの神と、そしてですね、雨のとこたちの神の五神のことです。で、三柱のうずみこはアマテラス大御神とスサノオの神とつくよみの神の三神です。で、神々を呼び寄せる東神という言葉には、東津御親の神と言葉の十神で、そしてさらに東の神様が含まれることになります。なので、東神と唱えるだけでそれらの神々を呼び寄せることができるということなんですね。これらの神様とつながることができるんです。そして、えみためですね。このえみためには笑うという言葉のえみが含まれています。えみためをわかりやすくお伝えすると、微笑んでくださいってなるそうなんですね。東神えみためと続けて唱えることで、東津御親の神、十神すべての神様 微笑んでくださいっていう意味になります。そして微笑んでくださいには感謝しますの意味が含まれているんです。でこれらの意味を理解して、そしてご先祖様と神様とつながるって意図して、徒歩神エミクタメと唱えてみてください。すると全てとつながって、一人ではない感覚を覚え、大きなエネルギーが自分に流れてくるのを感じられる方多いと思います。本当にご先祖様とつながってるっていうことですね。というのも、遠罪親の神と十神すべての神様とは、すべてを含む宇宙そのものを意味するからなんです。遠神エミタメとは、最終的に全宇宙を完全に肯定する言葉、人類にとって最強の言霊で、神につながる言葉で、同時に神の言葉でもあるんですね。で、唱え方にルールはありません。で、ちなみに、天皇の作法はですね、正座をして、姿勢を正して、1音ずつ伸ばして発声し、それを40回繰り返すそうです。で、先ほどもお伝えしましたが、遠神エミタメは、遠罪親の神、受信のすべての神様、微笑んでくださいということだと、意味を理解して意図して唱える。で、これによってですね、ご先祖様の供養にもつながります。で、心の中で唱えても大丈夫です。で、ただしですね、心の中を唱えてください。不要な、感情を乗せないで唱えることが大事ですね。ネガティブなエネルギーを乗せずに、神社に行った時みたいな気持ちで唱えてください。で、今回ボリューム多すぎでしたので、追加がありましたら、また別の機会にお届けしたいと思います。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。